mokshrog hasho. Roksetskra, chu nisetemade, oyomitashtaito moimas. Suruto, nanatsono rappa o motita. Shichinino mitskaiva, rappa ofku yoyosta. Dai ichino mitskainga, rappa ofkinarasta. Suruto, chino machita hyo tohi tonga arware chicho ni nangerareta. Soshite chicho no sambu no ichi ga yake, kino sambu no ichi mo yake, aoksa ga zenbu yake de shimatta. Dai ni no mitsukai ga rappa ofkinarashita suruto, hino moediru ookina yama no yona mono ga umi ni nange komareta. Soshite umi no sambu no ichi ga chi tonatta. Suruto umi no nake ni ita inochi no aru mono no sambu no ichi ga shini, fune no sambu no ichi mo uchi kowasareta. Daisa no mitsukai ga rappa ofkinarashita. Suruto taimatsu no yō ni moediru ookina hoshi ga ten kara ochitekite, kawakawa no sambu no ichi to sono suiken ni ochita. Kono hoshi no na wa ninga yomogi to yobare, kawa no mizu no sambu no ichi wa ninga yomogi no yō ni natta. Mizu ga ningaku natta node, sono mizu no tame ni ooku no hito ga shinda. Dai yō no mitsukai ga rappa ofkinarashita suruto, taiyō no sambu no ichi to, tsuki no sambu no ichi to, hoshi no sambu no ichi to ga utareta node, sambu no ichi wa kuraku nari, hiru no sambu no ichi wa hikari o ushinai, mata yoru mo douyō de atta to arimasu.私たちは今日8つのラッパの裁きについて考えてみたいと思います。これらのラッパの裁きは大いなる観難の象徴であります。8章1節から8節に書かれている静けさはすでに過ぎ去ったのです。 主なる神の側においては、焦りとか軽率さなどはないのであります。主なる神においては、すべては完全です。その裁きにおいても、すべてが完全なのであります。創造者なる神は、たたる為ではなくして、壊すために、 干渉されようとしているのです。神の怒りは裁きを通して明らかにされているのです。最初の4つのラッパの裁きにおいては、人間に対しては直接の危害は加えられず、ただ人間の取り巻く自然に対して危害が加えられているのです。 この4つのラッパの裁きにおいては、陸と海と川と天体に対して裁きが加えられているのです。ここに描かれているラッパの裁きは先に出てきた封印の裁きと同じ終わりの時代の裁きを描いているのです。 したがってラッパの裁きは決して封印の裁きの続きを描いているのではなくして、封印の裁きと同時に起こることを別の面から描いているのであります。題名は前に言いましたように、4つのラッパの裁きです。4つに分けたいと思います。すなわち第1番目は、 第1のラッパの裁き。7節。 第2番目は第2のラッパの裁き8節と9節、そして第3のラッパの裁き10節11節、第4番目に第4のラッパの裁き12節、こういうふうに、まあ、順番にちょっとだけ考えてみたいと思います。まあ、これからまず第1のラッパの裁きについて考えてみましょう。この裁きはエジプトに対する裁きを思い出させるものです。このことから私たちは黙示録に送るラッパの裁きはエジプトに対してなされた苦しみの裁きと同じように現実的なものに違いないことを知るのであります。出エジプト記9章の23、24節にモーセが杖を手に向けて差し伸ばすと主は雷と火を送り火が地に向かって走った。主はエジプトの国に火を降らせた。火が降り火のただ中を火がひらめき渡った。建国以来エジプトの国中どこでもそのようなこともなかった極めて激しいものであったとあります。私たちがその裁きを文字通りに解釈しようとすれば、例えば原子爆弾の爆発によって地上の3分の1と木の3分の1とが煙と去るということを考えることができるでしょう。そしてその根が、まあ、2、3センチなっていない青草は全て焼き尽くされてしまうのです。そして放射線によって人間の血も破壊されてしまうのです。ここにおいて私たちは燃えてゆくまちまちと血を流している人々とを見ることができるのであります。人間の作ったすべての文明は破壊されます。血もまた人間に対してその産物をもたらすことを拒むのです。戦争の結果は大いなる荒廃であります。これはヨエル書の2章3節と3章1節の予言の情緒であります。ちょっと読み足します。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わるとあります。硫黄と火は神の裁きを意味しています。裁きの結果は地すなわち死であります。しかしこの場合の裁きはただ部分的な裁きです。地のすべてが燃え尽くさるのではなくして、ただその一部分だけが燃やさるのに過ぎないのです。次に第2番目の点、すなわち第2のラッパの裁きについて考えてみたいと思いますが、第2のラッパの裁きはエジプトに対する第1の裁きを思い出させます。出エジプト記7章の20節と21節をお読みいたします。モーセとアーロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土に渡って 違ったとあります。私たちは海に投げ込まれた原子爆弾を想像することができます。多くの人々は死に、海はその人々の血で濁ることでしょう。ここに出てくる山は一つの大きな帝国を意味しているのではないかと思われます。エレミヤ記51章25節に、全地を破壊する破壊の山よ、見よ、私はお前を責める、主の御告げ、私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とするとあります。エレミヤもすべての国を滅ぼし、そして自らも滅ぼされたバビロンについて語っております。ここに出てくる大きな山は、再び立て直されたローマ帝国を意味しているのではないかと思われます。この裁きの結果は、魚の3分の1が死に、船の3分の1が損なわるということです。この大きな山は一つの政治的、精神的、そして悪魔的な大きな権力を意味していると思われます。今日人類の3分の1が共産主義の力の下で他の人類から分けられているということは興味のあることと思います。赤い色は地の色でもあり、また革命の旗の色でもあります。第3番目の点、すなわち第3のラッパの裁きについて考えてみましょう。第3のラッパの裁きは地節と中一節とに描かれています。ここに出てくる燃えている大きな星は地球を回っている宇宙船のようなものでしょうが、地上に落ちてくることであるかもしれません。飲料水は放射能の汚染を受けることでしょう。あるいは燃えている星は悪魔的な権力を意味しているかもしれません。苦い水というのは、旧約聖書においては、これを飲むこともできず、もし飲んだとしたら、死を招いたものでありました。例えば、出エジプト記15章23節に、彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかったとあります。民数記5章24節に、この呪いをもたらす苦い水をその女に飲ませると、呪いをもたらす水が彼女の中に入って苦くなるであろうとあります。人々の楽しみであったところの文学とか音楽とか芸術とか詩とかいったものは、終わりの時代には毒されて死をもたらす原因となるのであります。統一教会とか物目の塔とかいう間違った教えも毒水のようなものなんです。このような間違ったことを教える教師は、残念ながらいつの時代にも存在しました。エレミヤ記23章15節、16節に次のように書いてあります。それゆえ、万軍の主は預言者についてこう仰せられる。見よ、私は彼らに苦いよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、 この全土に広がったからだ。